Thanks, Eva Mahendra. Hi, everyone. My name is Kevin Simser.
Mahendra さん、ありがとうございます。トレンドの COO のケビン・シムサーと申します。現在の実行力、そして健全性という意味で、法人向け、個人向けのビジネスに関してお話をしたいと思います。前回お話をして以降ですけれども、長期的な計画として、総売上25億ドル、そして、法人 ARR で10億ドル、またネットセールス、またマージンなども高めて40の法則を達成するというところに集中しています。そして1億の資産、50万人の顧客、そして1800万の個人顧客、こういったところを長期的な客として置いています。ご存知の通り、ここ数年間事業のトランスフォーメーションを行ってきました。その結果として法人の方の投資が増えております。2020年から2023年にかけてご覧の通りパイが大きくなったというだけでなく、我々の事業規模が大きくなり、さらにその中での法人のビジネスの割合が大きくなっているということがわかると思いますけれども、これは意図的なことであります。そこに成長があると思っているからです。この法人事業を20億、2025年のターゲット、そして ARR では15億、保護対象資産としては1億、また商用 SaaS の顧客数では50万というところを計画に置いています。長期の計画です。実行していくためには、市場規模が拡大していく必要があります。アドレスアブルマーケットが伸びていかなくてはなりません。非常に広く、そして総合的な市場があるというふうに感じています。我々はインフラセキュリティの分野にも、クラウドセキュリティの分野にも進出しています。そして、さらに最も大きな成長分野の一つとして、SOC、セキュリティオペレーションセンター周りがあります。この合計がおよそ490億ドルということでありますので、アドレスアブルマーケットは非常に大きいということが言えます。それではどのように進んできたかということですが、率直に申し上げて第二四半期は社内の期待には届きませんでした。前年同期比では 2% 以上の成長を計画しておりました。3億4800万ドルということで 2% 成長で着手したわけですけれども、いくつか背景の状況がございますので説明したいと思います。まず日本です。非常に興味深い状況から学ぶことができました。4月1日に10年ぶりに値上げを行ったわけですけれども、その結果として、その値上げを待たずに、その前に第一四半期の早い段階でリニューアルを決断されたお客様がかなりいらっしゃったということであります。そしてその数字が期待を大きく上回ったということでありまして、その結果として第二四半期にはこの契約更新が大幅に減少しました。半期では日本は好調で計画通りだったわけですけれども、第二四半期に関しては明らかにこのリニューアルが日本では減少しました。それ以外の地域ではある種の属性が見始めています。景気減速の影響もありまして、多くのお客様がこのより多くの段階を踏んで調達に関するチェックを行っているということであります。つまり以前よりもより多くの承認段階が必要になり、より多くの人たちが署名をしなければいけない、場合によってはより上級レベルの関与が必要となるということであります。そして日本以外の国々においてはそういった状況がはっきりと見えております。例えば100万ドルを超える取引が6件あったわけですけれども、これらが第二四半期から第三四半期へ帰ずれしました。失ったわけではありません。遅れただけです。そして特に米州において非常に大きな取引が3件あったわけですけれども、これもやはり第二四半期から第三四半期へと帰ずれとなりました。そしてその結果としてこの第二四半期においては前年同期比が 2% の成長にとどまってしまったわけです。しかしここでやはり集中しなければいけないのは、我々がどこに集中をしてより健全なビジネスを構築しようとしているかということです。つまりよりサブスクモデルへの移行を進めているということです。また SaaS 型への移行も進んでいます。そしてそこで良い成果が出ております。 売上ですけれども、1億2800万ドルということで、前年比で 18% 伸びているわけであります。サンスバットは健全です。そしてサンスは現在、法人向けの売上の 35% を占めるに至りました。ということで、この売上高がどんどん大きくなっていくということで、この事業の健全性が高まっていくわけです。オンプレミス、パーペチュアライセンスが悪いということではありませんけれども、より健全化しているということになります。つまり、今日いかに阻止し、お客様を支援できるかという意味で健全性が高まってきています。もう一つの指標として、法人の事業の ARR があります。これは前年同期比で 23% 増の7億2200万ドルでした。ということで、この ARR は全体的引き続き堅調に伸びています。また、お気づきになっていないかもしれませんけれども、今回初めて紹介するわけですが、ARR というのは3つの属性があるということです。まず既存の ARR です。ディールがクローズして、それぞれいろいろなタイミングでクローズしていく。これが既存の ARR です。そしてもう一つ、この既存の顧客の中で、より多くのセンサーやアドモジュールを販売することによって拡大するかという方法があります。そしてニューと書いてあるのは、これは新規の SaaS プラットフォームのユーザーということです。ということで、このミックスのバランスを非常にうまく取れているというふうに思いますし、これから進めていく中で、それが明らかに見えてくるかと思います。最近発表したビジョン1のプラットフォームでは、エヴァが話した大きなリリースがありまして、これを社内ではプロジェクトレンボーと呼んでおり、これはあれだけでなく、お客にとってもゲームチェンジャーになると思っております。7月の3日にリリースを行いました。
大きな機能拡張というものを我々の全体的な統一化されたサイバーセキュリティプラットフォームにおいて実現しました。そして今は完全な統一化されたプラットフォームで一つのコンソールで管理することができるわけです。特に我々の方では集中してハイブリッド IT 環境というものをサポートすることができます。そのためお客様がオンプレミスの運用を続けた場合でも、それでも摩擦のない形で XDR の機能というものを追加していくことができます。これはお客様にとっても我々にとっても大きな変化であるというふうに考えています。プラットフォームの中にはたくさんのサードパーティーのプロバイダーの統合というものが含まれており、そして今大変流行っているジェネラティブ AI および大型のLLM などといったものが直接我々のプラットフォームに導入されておりますので、全体的なソックのアナリストの効率性というものを我々のプラットフォームの利用によって改善できると信じております。そのためビジョン1というのは我々が優先して成長計画を進める中で力を入れてまいります。今現在たくさんのお客様を持っているわけですけれども、できるだけビジョン1を採用していただくように努力しております。そして採用していただいてから利用状況に集中しております。そして我々はその利用状況に関しては、社内でエンゲージメントスコアと呼んでいるものなので測っております。今現在は全体の法人顧客のインストールベースのアカウントで約 31% がビジョン1を採用しております。そのため採用が進んでおりますけれども、まだまだ努力しなければなりません。8600のお客様がすでにビジョン1を利用しているわけですが、まだたくさんのお客様に採用を進めていかなければなりませんので、それが一つの次元です。二つ目の次元としては我々は全体的なプラットフォームの利用というものを改善し、できるだけ多くのものを引き出したいと考えております。見方としては、展開されているセンサーが多い方がいいわけであり、特にいろいろなセンサーの種類というものを採用していただくことを考えております。エンドポイント、クラウド、E メール、ネットワーク、および OT センサーの種類などがあるわけですが、それによって全体的なエンゲージメントを改善することができます。今現在のビジョン1を採用しているお客様の中でエンゲージメントが高いのは 22% 程度であるというふうに考えておりますが、これを増やしていきたいと考えております。そして、これを増やすことによって2025年の15億ドルの ARR のターゲットは達成可能であるというふうに考えております。ビジョン1のお客様の、採用しているお客様の数を倍増しなければなりません。それは我々のインストールベースから達成可能であるというふうに考えております。今現在 20% 2% の高いエンゲージメントのところを 60% にしなければなりません。そしてもっと多くの新しい SaaS のロゴというものを増やしていかなければなりません。そこで我々はメソッドとプランがあり、ターゲットを絞っております。そして力を入れております。新しいロゴに関しまして、Q2 で全く新しい MSSP のパートナープログラムを発表しております。これは我々にとっては大きな変化です。大手のパートナーなどが、ここで参加しております。パナソニックや日立や IBM やキャップジェミナイなどといった大手のパートナーが我々のプラットフォームの利用にあたってお客様を助けております。そしていくつかのお客様の事例があります。いかにアメリカのヘルスケアで我々が好調であるかを示す事例があります。ヘルスケアの会社で7万5千の従業員を持っているところが複雑なフィジカルデータセンターがとクラウド環境があったわけです。クラウドストライクは我々と競合しようとしたわけですが、彼らは失敗しました。それからドイツにおけるメーカーで、大変いい案件を実現しました。3つのセンサー、E メール、エンドポイント、そしてネットワークで拡張が見られ、ここでもマイクロソフト及びクラウドストライクは我々と立ち打ちすることはできませんでした。それから小売りの組織ですが、アメアの地域です。全く新しいロゴです。クラウドストライクがすでに展開されておりましたけれども、我々は彼らを置き換えて、お客様の方では統一化されたサイバーセキュリティプラットフォームというものを求めており、単なるエンドセンサー、エンドポイントセンサー以上のものを求めていたわけですけれども、我々がそれを提供することができました。また新しいブランドを通じて139の都市を回るロードショーを開始し、数多くのお客様に対して説明を行いました。6000以上ものお客様及び見込み顧客が我々のロードショーに参加していただき、説明を聞きました。これが終わるまでに1万社まで増やしたいと考えております。そして、個人向け事業で、5億ドルの売り上げというものが我々のターゲットであり、1800万のお客様、そして 25% はパソコン以外で実現するということで、我々は対前年比で 2% 増という社内のターゲットを達成することができました。そして特に次世代におけるこれからの展開において成長が期待できるわけです。モバイルチャンネルもまた電気通信事業者においても我々が伸ばしており、アメアでは 29% の対前年比増であるわけです。そして B2B2C において法人向けのチーム経由で個人向けの展開を進め成長が見られますし、また ID の保護に関しまして将来のイノベーションでより多くの動きが見られます。そしてそこでも成長を期待しており、我々が伸ばしたいところを成長させております。参加していただきましてありがとうございます。では、後で質問を受けたいと思います。ご清聴ありがとうございました。